スキンケアに必要な30の美容知識。その1。まず、身につけるべきは化粧品より美容知識。毎日のスキンケア。こう聞いて最初に浮かべるのはやはり化粧品ですね。化粧水、乳液、美容液などの美容アイテムです。優れた美容アイテムを使って肌に水分と栄養を与えることでより美しい肌に整います。もっともっと美しくなりたい。それは全ての女性の願いです。化粧品を身につける際忘れがちなことがあります。美容知識を身につけることです。美容に関する知識がなければどのような成分が何に効くのかがわかりません。あなたの美容知識はどのくらいですか？例えばよく耳にするコラーゲンという言葉がありますね。コラーゲンとは肌のどの部分にありどういう効き目があるかご存知でしょうか？ヒアルロン酸配合の化粧水とセラミド配合の化粧水ならどちらの方が保湿に効果的でしょうか？化粧品のパッケージで目にする抗酸化作用とはどのような効果なのでしょうか？こうした美容知識がなければ化粧品を正しく選べません。なんとなく効果がありそうという適当な感覚でいることが多いのではないでしょうか？化粧品は美容知識があってこそ正しく使いこなせます。美容では座学も必要です。身につけるのは化粧品だけではありません。まず身につけるべきは化粧品より美容知識です。美容関連の本や雑誌を買って美容知識を読んでみましょう。化粧品売り場ではなく本屋へ駆け込みます。堅苦しいことと思いますが豊かな美につなげる前提条件です。美容成分の吸収だけでなく美容知識も吸収です。美容知識があるからこそ化粧品も正しく使いこなせるのです。化粧品を身につける前に美容知識を身につける。スキンケアに必要な30の美容知識。その2。クレンジングで心がけたい美の3ステップ。クレンジングは界面活性剤が使われているため肌に負担がかかります。単にメイクを落とせばいいと思うのはよくありません。クレンジングにおける心がけは十二分なクレンジングではありません。必要最小限のクレンジングです。できるだけ負担が小さくなるようにして肌への負担を小さくしましょう。必要最小限のクレンジングで意識するのは種類だけではありません。クレンジングを進める順番も大切です。クレンジング量を顔全体につけてゴシゴシするのでは顔が乾燥して痛める原因になります。顔の適当な場所からつけ始めるのではなく負担に強いところから始めましょう。ステップ1 T ゾーン。クレンジングはまず T ゾーンから始めましょう。鼻と額をつないだ T ゾーンは皮脂の分泌量が多いところですから最初にクレンジング量をつけて洗い始めます。 T ゾーンが終われば次は U ゾーンです。ステップ2 U ゾーン。顎からフェイスラインにかけた U ゾーンは乾燥しやすく負担に弱い部分です。優しくなれるようにメイクを落としていきましょう。ステップ3目元と口元。最後に目元と口元です。目元や唇の皮膚はとても薄くて負担に弱い部分ですからクレンジングも最後にします。場合によっては目元や口元だけ弱いタイプのクレンジング量に変えても構いません。クレンジングの時間は1分以内で済ませるようにしましょう。メイクが落ちるまで洗うのではなく必要最小限になるように心がけましょう。必要最小限のクレンジングを心がけることで肌に無駄な負担がかからないのです。クレンジングは T ゾーン、U ゾーン、目元と口元の順で進める。スキンケアに必要な30の美容知識。その3、化粧水をつけてすぐ乳液を塗らない。化粧水はお風呂上がりや洗顔直後に使うのがポイントです。お風呂上がりや洗顔直後は顔に油分がないためあっという間に乾燥してしまいます。時間の勝負です。できるだけ早く化粧水をつけて顔が乾く前に保湿をすることが大切です。化粧水はすぐつけていいのです。気をつけたいのは乳液です。乳液も化粧水をつけた後できるだけ早くつけた方がいいのではないかと考えます。化粧水がまだびしょびしょで湿っている状態で乳液をつけようとします。これはよくありません。乳液の役目は肌の角質の水分が逃げないように保護することです。負担のような役目があります。化粧水をつけた直後は化粧水が肌にまだ浸透していないので乳液をつけるには早すぎます。化粧水がびしょびしょの状態で乳液をつけると乳液の濃度も低くなります。その結果塗り方にムラができたり乳液の保湿機能そのものが低下したりするのです。化粧水をつければしばらく待ちましょう。化粧水が肌に浸透していく大事な待ち時間です。もちろん待つとはいえ肌が乾燥するまで待つのではなく馴染むまでです。肌に馴染んできた段階で乳液をつけることで乳液の膜ができ水分の蒸発を防ぐことができるようになります。化粧水と乳液のポテンシャルを最大限に引き出すことができるのです。化粧水が肌に馴染んでから乳液をつける。スキンケアに必要な30の美容知識。その4、乳液のベタつきが苦手な人はオリーブオイルやココナオイルがおすすめ。乳液のベタつきが気になることはありませんか？乳液の種類によってはベトベトした食感が気になることがあります。水分を蒸発させないようにするため油分が必要で仕方ないことだと思います。そんなベタつきが苦手な人に朗報です。ぜひ試してもらいたいオイルがあります。オリーブオイルとココナオイルです。つけるとわかるのですが感触が普通の油分とは違います。これまでの乳液は肌の上に乗っているという違和感がありました。一方オリーブオイルやココナオイルは自然な状態で肌に馴染むという感じで自然です。この食感の違いの秘密はオリーブオイルとココナオイルの分子構造です。この2つのオイルの分子構造は人の肌から分泌される皮脂の分子構造ととても似ているため肌に馴染みがいいのです。もちろん油分ですから乳液の代わりとして使えます。皮脂と分子構造が似ているだけのことはあり、つけ心地は軽くて保湿作用も抜群です。ちなみに私が今愛用しているのもオリーブオイルです。20代の中頃に皮膚の炎症を患ったことがきっかけでオリーブオイルと出会いました。食感の違いに感動してからというものを愛用し続けています。様々な乳液を試しました。自分にとって最終的に落ち着いたのはオリーブオイルでした。乳液のベトベトした感じが苦手だ、そういう人は一度オリーブオイルの感触を味わってみましょう。乳液のベタつきが苦手な人にはぜひおすすめです。乳液のベタつきが苦手なら代わりにオリーブオイルやココナオイルを使ってみる。スキンケアに必要な30の美容知識。その後、いい香りがするアロマオイルは化粧品に含ませてもいいのか。アロマセラピーは香りによって優しく癒してくれる力があります。自宅でアロマセラピーを楽しんでいる人も多いのではないでしょうか。お気に入りの香りをもっと楽しみたいと思うとき明暗を思いつきます。化粧水に混ぜればいいのではないかとひらめくのです。例えばアロマオイルを化粧水に混ぜれば化粧品にお気に入りの香りを簡単に加えることができます。化粧水や乳液などは顔につけるのでアロマの香りを楽しみやすくなるのではないかと思います。基本的にアロマオイルは肌に直接つけることができます。しかしつけることはできるもののおすすめはしません。アロマオイルが化粧品に混ざることで化粧品の寿命を縮めたり備わっている機能が失われたりすることがあるからです。特にレモンとグレープフルーツのアロマオイルには要注意です。精油の中に含まれるベルナクテンという成分には紫外線の感受性を高める作用があります。レモンやグレープフルーツのアロマオイルを顔につけて日光に当たると肌のトラブルの原因になることがあります。炎症を起こしたりシミができやすくなったりです。安全面や美容面を考慮して原則としてアロマオイルは化粧水に入れるのは控えた方が無難です。アロマを楽しむときはアロマポットなどを利用しましょう。ただしアロマセラピーの専門店ではアロマオイルを顔に使うこともあります。専門的な資格を有した人の監督のもとリラックスや病気の治療などの目的で行う分には問題ありません。原則としてアロマオイルを顔につけないようにする。スキンケアに必要な30の美容知識。その6、乾燥対策とは水分を与えることではない、保湿成分を与えること。保湿についてよく誤解されていることがあります。保湿といえば言葉の通り水分を肌に与えるイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。もちろん乾燥した肌には水分が必要です。かさついた肌は水分が足りない状態です。このことから保湿とは水分を与えることと考えることが多いはずです。この点に少し誤解が含まれているのです。確かに水分を与えるのはいいのですが水分だけではいけません。もし本当に水分だけを与えるとどうなるでしょうか。 しばらく経てば蒸発してしまうのです。蒸発の際、もともとある水分までも一緒に奪うため、肌の乾燥が以前より悪化してしまいます。保湿とは単に水分を与えるだけではありません。保湿成分を与えることです。保湿成分は水分を掴んで離しません。水分の蒸発を防げます。保湿成分がたくさんなるほど潤いも保つことができるようになるのです。乾燥した肌に本当に与えるべきは水分ではなく保湿成分です。保湿成分とともに水分を与えるからこそ肌は潤いを保ち乾燥しなくなります。これが本当の意味での保湿なのです。では肝心の保湿成分にはどんなものがあるのでしょうか。コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミドです。保湿力はコラーゲンよりヒアルロン酸の方が強く、ヒアルロン酸よりセラミドの方が強くなります。乾燥対策にはこの3つの保湿成分の量を目安にして選びましょう。乾燥した肌には保湿成分を与えるのです。乾燥対策は水分の量ではなく保湿成分の量に注目して化粧品を選ぶ。スキンケアに必要な30の美容知識。その7。コラーゲンを塗っても肌のコラーゲンにはならない。コラーゲンといえば肌の弾力の元になるタンパク質です。真皮のおよそ 70% を占めています。真皮の中にビシリアミネ状に張り巡らされ弾力の元になっているのです。美容に関心のある人にとってコラーゲンほど美しい響きはないでしょう。ただしコラーゲンは年を重ねるごとに低下していく性質があります。繊維芽細胞という細胞がコラーゲンを生成しています。繊維芽細胞は加齢によって活動が弱くなるため肌のコラーゲンの量も少なくなるのです。ある程度年を重ねれば肌の弾力がなくなりシワやたるみができてしまいます。若々しい肌の維持にはコラーゲンが必須なのです。数ある化粧品の中にはコラーゲン配合とうたったものがあります。肌に対する知識のある人ならピンとくるキーワードです。コラーゲンが配合された化粧品を使えば失われたコラーゲンを補えるのではないか、そう考えてしまうのです。しかしこれこそコラーゲンの代表的な勘違いの一つです。コラーゲンを塗っても直接肌のコラーゲンになることはありません。コラーゲンがあるのは角質層より下の真皮という部分です。外からコラーゲンを与えても実際のところ角質層で遮られてしまい、コラーゲンのある真皮まで到達できないのです。最新のナノテクノロジーという科学技術によって成分の分子を小さくしたものも登場していますが、それでも意味はありません。仮に真皮までコラーゲンが届いたとしても、そもそも真皮には外部から与えられたコラーゲンを取り込む機能はないからです。真皮のコラーゲンは網目状になっています。外から入ってきた成分がコラーゲンの網目の一部として再構成されることは現実的にはありえません。コラーゲンは食べても塗っても直接肌のコラーゲンの一部になることはないのです。でもコラーゲン配合の化粧品を使うと実際肌に弾力が蘇ったことがある。もし弾力が戻ったならコラーゲンが再構成されたからではなく保湿効果のおかげです。コラーゲンには保湿作用があります。保湿作用によって肌の水分量が増えた結果、弾力が蘇ったように感じるのです。コラーゲン配合の化粧品に対する誤解を解く。スキンケアに必要な30の美容知識。その8。化粧品に含まれるコラーゲンやヒアルロン酸のよくある誤解。コラーゲンやヒアルロン酸に関してよく誤解されていることがあります。コラーゲンもヒアルロン酸ももともと肌に備わっている組織です。肌の真皮にはバネの役割を果たすコラーゲンがあります。真皮のおよそ 70% はコラーゲンです。コラーゲンというバネの間をヒアルロン酸というクッションが埋めている状態です。ヒアルロン酸は水分を蓄える力が200から600倍もあります。この保湿力によって肌に豊かな張りと弾力をもたらします。ただし年齢とともにコラーゲンもヒアルロン酸も量が少なくなり、張りや弾力も次第に低下します。40代になると新しく作られることはほとんどなくなり、さらに弾力の低下が深刻になるのです。しかしコラーゲンやヒアルロン酸が含まれる化粧品を使うと一変します。肌が見違えるようにふっくらし始めるのです。肌に不足しているコラーゲンやヒアルロン酸が補われたかのように感じるのです。しかし誤解なのです。コラーゲンやヒアルロン酸そのものの影響ではありません。それらの成分に備わった保湿力のおかげです。コラーゲンやヒアルロン酸には強力な保湿作用があります。化粧品などの塗り物に含まれるコラーゲンやヒアルロン酸などの保湿成分によって肌の水分量が増え、ふっくらしたのです。決して真皮に不足しているコラーゲンやヒアルロン酸が補われたわけではありません。そもそも真皮までコラーゲンやヒアルロン酸はほとんど到達できません。洗ったら流れ落ちてしまいます。流れ落ちてしまえば保湿力はまた低下します。肌に備わるコラーゲンやヒアルロン酸そのものを増やすなら、食生活や十分な睡眠などが必要です。コラーゲンやヒアルロン酸を補う誤解を解く。スキンケアに必要な30の美容知識。その9。本当のセラミドを使った化粧品の見分け方。肌の水分を守る保湿成分で最も重要なのがセラミドです。セラミドは強力な保湿作用があります。水の分子をサンドイッチのように挟むため、一度水分を掴むとなかなか逃がさないのです。たとえ湿度が 0% になっても蒸発しません。コラーゲンやヒアルロン酸よりはるかに強力な保湿効果があります。夢のような保湿成分がセラミドなのです。保湿力の高い化粧品を探すならセラミドと表記されたものを目安にするといいでしょう。ただしここで一つ気をつけておきたいことがあります。セラミド化粧品、トータル化粧品でも本当のセラミドが使われていないものがあります。つまり類似成分です。セラミド類似成分を使った化粧品であり、本当のセラミドは使っていません。セラミドのような効果をもたらす化粧品という意味でセラミド化粧品と書かれている場合があるのです。巧みな言葉の言い回しですね。販売側は集客力や売上を上げるため、わざとセラミドという旬なキーワードを使うことがあるのです。セラミドを使った化粧品は高額になりやすいため、セラミド類似成分を使って低価格を実現している場合があるのです。もちろんセラミド類似成分にも強力な保湿効果はあるのでしょうが、やはり本物には劣ります。では本当のセラミドを使った化粧品をどう見分ければいいのでしょうか。ポイントは数字です。本物のセラミドには必ず数字が使われている特徴があります。よく見かけるのはセラミドにセラミド3、セラミド10です。セラミドの後ろに数字がついているものが正真正銘のセラミドです。セラミド効果をうたう化粧品でも数字のついたセラミドが見当たらなければ本当のセラミド化粧品ではありません。セラミド化粧品を探すときの知識としてお役立てください。本当のセラミドを使った化粧品を探すときは数字を目安にする。スキンケアに必要な30の美容知識。その10。肌質は生活習慣によって変えることができる。皮脂の分泌量は簡単に変えられるものではありません。皮脂の分泌量は主にホルモンの影響を大きく受けます。男性ホルモンや黄体ホルモンの量が多くなればなるほど皮脂の分泌量も増える特徴があります。男性なら生まれつき男性ホルモンが多く分泌されます。女性なら生理前黄体ホルモンが増えるものです。遺伝や体質によるものです。もともと体に備わっている特徴ですから、皮脂の分泌量は簡単には変えられないのです。しかしです、若干ではありますが、肌質は意図的に変えることができます。まずおなじみの方法は、油を多く含んだ食事を控えることです。油料理ばかり食べ続けていると分泌される皮脂も多くなります。油を控え、あっさりした食事を続けることで皮脂の分泌量の少ない肌質へと変えることができるのです。さてここからがポイントです。この他、皮脂肌を和らげる一風変わった方法があります。わざとたっぷりした保湿を心がけることです。皮脂の分泌量と保湿は深い関係があります。もともと皮脂とは乾燥を防ぐために分泌されるものです。皮脂肌の人が洗顔の後何もつけないでいると肌は乾燥するから、もっと皮脂の分泌量を増やさなければと悲鳴を上げます。ホルモンバランスが変化して皮脂の分泌量が増えてしまうのです。乾燥させると皮脂の分泌量が余計に増え、皮脂肌を悪化させるのです。皮脂肌の人はベタつきやすいため化粧水や乳液を省く傾向がありますが、実際は皮脂肌を余計に悪化させている状態なのです。この現象は逆も言えます。皮脂肌という肌質を改善させたければ、たっぷりした保湿を心がけましょう。いつも肌が潤っていると肌はいつも肌がみずみずしいな。少しは皮脂の量を減らしても大丈夫だろうと思います。ホルモンバランスが変化して皮脂の分泌量が減るのです。保湿が大切であるというのは皮脂の分泌量を正常に戻す意味もあります。肌質は生活習慣によって変えることができるのです。 姿勢肌を緩和させたければ、たっぷりした保湿を心がける。スキンケアに必要な30の美容知識。その11。シワができる根本の原因は乾燥ではなくコラーゲンの損傷。肌が乾燥するとシワにつながる。美容関連の記事ではよく見かけるおなじみのフレーズですね。これは本当です。乾燥した肌は水分が不足している状態です。表情を作った時の物理的刺激に弱くなりシワができやすくなるのです。ただし、ここでよく誤解されていることがあります。シワの直接の原因は乾燥だ。乾燥さえ避けていればシワにならないと考えるのは早合点です。確かに乾燥はシワの一因ですが、本当の原因ではありません。実はシワができる根本の原因とはコラーゲンが傷むことです。肌の神経にはコラーゲンというタンパク質が網の目状に張り巡らされています。肌の張りと弾力は豊かなコラーゲンのおかげです。コラーゲンの弾力が豊富なら表情による物理的なシワがあってもできにくいです。しかし、ここで悪さをするのが紫外線です。コラーゲンが紫外線によって傷ついてしまうと弾力が弱くなります。もともとコラーゲンは体内で生成されるものです。コラーゲンが損傷してもすぐ回復してくれればいいのですが、そう単純ではありません。新陳代謝とはいえ、肌とコラーゲンとでは決定的に大きな違いがあります。コラーゲンの新陳代謝は肌の新陳代謝に比べ大変遅いことです。肌の角質はおよそ28日間で入れ替わりますが、コラーゲンが入れ替わるにはおよそ2年から6年もかかるのです。コラーゲンが体内で生成されるとはいえ、痛めは回復に膨大な時間がかかるわけです。コラーゲンの痛みが回復していないうちに表情による物理的刺激が加わると溝が元に戻らなくなりシワになります。コラーゲンを傷つける一番の原因は紫外線です。シワを作りたくなければ乾燥を防ぐだけでなく紫外線も避けることです。乾燥も紫外線も肌には大敵だということなのです。シワの予防のために乾燥対策も紫外線対策も徹底する。スキンケアに必要な30の美容知識。その12。シワ対策はコラーゲン配合よりレチノール配合の方が効果的。肌に弾力があるのはコラーゲンのおかげです。シワができる根本的原因はコラーゲンが減ったり傷んだりすることです。コラーゲンの力が低下すると肌の弾力も低下してシワもできやすくなるのです。そこで逆の発想があります。肌の弾力はコラーゲンによるものだと分かればシワ対策にもコラーゲン配合を選べばいいだろうと連想するのです。知識を生かした鋭い着眼点ですね。ただ残念ですが実際のところ高い効果は期待できないでしょう。保湿の効果は期待できますが根本的なシワ対策としては少し的が外れています。化粧品を使って肌のコラーゲンを直接増やすのは不可能です。化粧品で補ったコラーゲンが神経まで到達してコラーゲンの一部に再構成されることはありません。コラーゲンによる保湿効果はありますがあくまで一時的であり弾力を根本的に蘇らせるのは難しいのです。本当にシワ対策を考えるなら神経のコラーゲン量を根本的に増やす必要があります。そこで有効なのがレチノールと呼ばれる物質です。レチノールはビタミン A の一種です。レチノールはコラーゲンやエラスチンを生み出す繊維が細胞を活性化させる作用があります。繊維が細胞が活性化されればコラーゲンやエラスチンの生成量が増えます。コラーゲンやエラスチンを根本的に増やすことができるため弾力が蘇ります。結果としてシワを消す効果が期待できるのです。シワ対策で化粧品を選ぶならコラーゲン配合よりレチノール配合です。ただしレチノールは注意事項があります。レチノールは効果が強い分子歴も強いため使う量や頻度には注意しましょう。最初は3日に1回程度の間隔で少量から使い始めます。様子を見ながら数ヶ月かけて使用量や使用頻度をだんだん上げていきましょう。シワ対策はレチノール配合の化粧品を使う。スキンケアに必要な30の美容知識。その13。表皮のシワと真皮のシワの違いと対策。シワなんてどれも同じと思っていませんか。シワには大きく分けて2種類あります。表皮のシワと真皮のシワです。それぞれのシワに違いがありますから防ぐための対策も異なります。順に理解していきましょう。表皮のシワ。表皮のシワとは表皮に起こる浅くて小さなシワのことを言います。無表情の時は目立ちませんが表情を作った時目や口周りに細かいシワが寄ります。ちりめんシワとも呼ばれます。主な原因は乾燥です。肌の乾燥によって一時的にできているだけですので重要なのは保湿です。ここで保湿を怠っていると次に紹介する真皮のシワへと悪化します。真皮のシワ。真皮のシワは表皮のシワがさらに悪化したものです。真皮のシワとは肌の真皮で起こる溝の深いシワのことを言います。原因は紫外線や乾燥です。紫外線や乾燥の影響を長期間受け続けると真皮のコラーゲンやエラスチンが破壊されます。肌の折り目が元に戻らなくなり溝の深いシワが刻まれてしまうのです。真皮のシワが一度刻まれると簡単には取れなくなります。肌の土台部分から変形しているため保湿をしても大きな効果が見られません。ピーリングをしたりレチノール配合の化粧品を使ったりしてコラーゲンの生成を積極的に促す必要があります。もしくは美容皮膚科でヒアルロン酸やコラーゲンなどを注射して目立たなくさせる方法もあります。こうなる前に対策を打つことが大切です。あなたのシワはどちらですか？シワの原因の大半は乾燥と紫外線です。若いうちは保湿と紫外線対策だけでいいと言われるのはこのためです。しっかり保湿をして紫外線を避けていれば表皮のシワも真皮のシワも予防することができるのです。表皮のシワと真皮のシワを区別する。スキンケアに必要な30の美容知識。その14。濡れた髪を自然乾燥させるのは髪を傷めるもの。お風呂から出た後濡れた髪はどう乾かしていますか？乾かすのが面倒だと思う人は自然に任せて自然乾燥をしている人も多いのではないでしょうか。自然乾燥の方が自然というキーワードが含まれているせいか髪の毛に良さそうな気がします。しかしあまりいいことではないのです。髪を洗った後自然乾燥で濡れたまま放っておくと髪が傷みやすくなります。髪が濡れている間キューティクルが開いたままの状態になります。キューティクルが開いたままでは髪の内側にある保湿成分やタンパク質などが抜け出しパサついた髪になってしまうのです。濡れたままの髪で寝てしまうと枕との摩擦によって髪が傷みやすくなります。朝の寝癖はすごいことになっているに違いありません。もちろん髪が濡れていれば風も吹きやすくなるでしょう。ではどうすればいいのでしょうか。お風呂から出た後はタオルで押さえ髪の水分を軽く拭き取りましょう。その後髪から30センチ以上離したところからドライヤーで乾かしましょう。お風呂から上がればできるだけ髪を乾かすことで髪のパサつきを抑えることができるのです。髪を洗った後はできるだけすぐ乾かす。スキンケアに必要な30の美容知識。その15。濡れた髪を櫛で溶かすから髪がパサパサになる。美容院で髪を切ってもらうとき腕の指拍子にはある特徴があります。髪を乾かすときです。髪を大切に思っているなら必ずドライヤーで乾かしてから櫛で髪を溶かしているはずです。もし気にしたことがなければ今度美容室でチェックしてみましょう。髪が濡れているときに櫛で溶かした方が綺麗にできるのにな。そう思ったことはありませんか？さりげない瞬間ですが大切な意味が込められています。例えばお風呂から洗って髪を溶かすときタイミングが大切です。濡れたままの髪の方が櫛の通りが良くて髪を溶かしやすいと感じます。しかし櫛の通りが良いとはいえ濡れたままの髪を櫛で溶かすのは良くありません。髪が濡れている間はキューティクルが開いたままであり刺激に弱い状態です。濡れている髪を無理に櫛で溶かそうとすると痛めやすくなります。髪が悲鳴を上げて泣いています。髪がパサパサだから髪が濡れているときに櫛で溶かすのではありません。髪が濡れているときに櫛で溶かすからパサついた髪になるのです。櫛との摩擦で髪のキューティクルが痛みやすくなり水分やタンパク質が失われてしまうのです。お風呂上がりで髪が濡れているときはドライヤーなどで乾かしてから櫛で溶かすようにしましょう。その方が髪の健康が維持できます。髪のことを大切にしようとする美容師ほど必ず髪が乾いてから櫛を使っているはずです。美容師がわざわざドライヤーで乾かしてから髪を櫛で溶かすのは髪を大切にしようとする意味が込められているのです。髪を溶かすときは髪が乾いてからにする。スキンケアに必要な30の美容知識。その16。喉の渇きは体から発する悲鳴である。 水は体の至るところで必要です。足のつま先から頭のてっぺんまで水が関係しています。みずみずしい肌は水分があってこそです。石のように硬い爪もわずかな水分が含まれています。髪の毛にも水分が含まれています。水をたっぷり飲むから体中に水分が行き渡り、血液の流れがスムーズになります。血液の流れがスムーズになるから栄養が肌の隅々まで行き渡ります。美しい肌が作られます。綺麗な水を飲むことは綺麗な肌を作る前提条件の一つです。水なくして綺麗な肌はありません。あ、喉が渇いたな。そう思ったら要注意です。喉が渇きを感じるのはすでに体が乾燥し始めている状態です。乾燥を感じている時点で体の水分が足りず、何らかの体内活動に支障が出始めています。水分が足りないと汗をかきにくくなったり、血液がドロドロになったり、便秘の原因になったりなどします。喉の渇きは体から発する悲鳴です。水が足りないよ。苦しいよ。助けて。と言っています。喉の渇きを感じる前に水を飲むことが大切です。1日に飲みたい水の目安はおよそ 1.5 リットルです。たくさん水を飲むとトイレが近くなるという人がいますが、悪いことではありません。トイレに頻繁に行くということは、それだけ体内の毒素が早く排出されている証拠です。単にトイレに行く手間は増えるのが少し手間になるだけです。むしろトイレに行く回数が少ない方が心配です。体の中の毒が体の中に溜まり続けています。喉が渇く前にこまめに水を飲んで、たくさんトイレに行きましょう。喉の渇きを感じる前に水を飲む。スキンケアに必要な30の美容知識。その17。鼻の黒ずみを取るパックにまつわる私の失敗談。鼻の黒ずみを取るためにユニークな商品があります。貼って剥がして取るヘアナパックです。粘着テープのようなものを鼻に貼って剥がします。剥がす時の吸着力とともに鼻の毛穴の黒ずみを取る方法です。実は私も何度か試してみたことがあります。思ったより綺麗に取れるので驚きました。まさに快感です。敵をやっつけたぞという達成感があります。しかしそれからが大変でした。私がハマったのはこの快感でした。綺麗に取れるのでその快感が病みつきになってしまいました。また使いたくなります。鼻は皮脂の分泌が盛んな場所です。綺麗に取っても数時間後には再び黒ずみます。取っては毛穴が黒ずみ、また取っては毛穴が黒ずむ。そんな繰り返しをしているうちに私の鼻は大変なことになりました。鼻が真っ赤になってしまったのです。無理に剥がすことで表皮の角質も取ってしまいます。頻繁に使ったため鼻に大きなダメージを受けて鼻がヒリヒリして真っ赤になったのです。鼻の黒ずみが目立ちにくくなっても鼻の赤みが目立つようになったのです。ピエロです。そのままピエロの面接に行けば一発で合格しそうでした。綺麗に取れる快感があり、快感があるから何度も使ってしまい、何度も使うから鼻を痛めてしまう流れです。同じ失敗をした人も多いのではないでしょうか。綺麗に鼻の黒ずみを取れる効果より取れたことで得られる快感に注意です。貼って剥がすタイプの小鼻パックは効果があるのは確かですが、使いすぎには注意しましょう。使うとしても1日2回程度までに抑えましょう。病みつきになると落ち着きを取り戻すのが大変なのです。鼻の黒ずみを取るために貼って剥がして取るヘアナパックは使用頻度と快感に注意する。スキンケアに必要な30の美容知識。その18。寝る時間を削ってまで半身浴をする必要はない。ある日のこと、目の下に青色のクマを作っている人がいました。疲れた顔になっているよ。どうしたの？と聞くと、睡眠不足で死にそうと言います。きっと夜遅くまで残業したのだろう。そう思っていると意外な返事が返ってきました。夜遅くまで半身浴をしていたというのです。予想しなかった返事に驚きました。彼女は半身浴で汗をかくと疲れが取れて寝つきが良くなると言います。事実、半身浴はリラックスや美肌に効果があります。汗が出ることで毒素が出て体が浄化され、気分もすっきりして睡眠の質も上がりやすいのです。しかし、いくら健康と美肌に良いとはいえ、睡眠時間を削ってまで実践する習慣ではありません。それでは意味がないのです。半身浴でどんなに気分がすっきりして寝つきが良くなっても、睡眠不足になればイライラしやすくなります。健康や美肌に良い習慣だと分かれば、一心不乱にそればかりに集中する人がいます。健康や美肌を意識すればするほど、半身浴は絶対しなければいけないものだと考えるようになります。時間が目的になっています。また、睡眠不足で体調が悪いときに無理をして半身浴をするのは、かえって健康を害します。脳出血や心筋梗塞を起こすリスクもあります。半身浴はあくまで理想であり、絶対ではありません。半身浴で疲れは取れますが、睡眠でも疲れは取れます。時間がなければ睡眠時間を優先しましょう。半身浴は時間があるときにする程度で十分です。たっぷりした睡眠をとっていれば、半身浴をしなくても元気になれるのです。寝る時間を削ってまで半身浴をするのはやめる。スキンケアに必要な30の美容知識。その19。睡眠不足は犯罪です。肌荒れしやすい人の生活習慣を見ると、睡眠不足になりやすい生活習慣があるように思えます。すべてに当てはまるとは言いませんが、当てはまりやすいです。肌荒れがなかなか治りません。肌が荒れやすい体質なんです。ニキビができやすく治りにくい。顔がくすみやすい。慢性的な肌荒れは慢性的な睡眠不足が原因ではありませんか。癖と同じです。悪い習慣が毎日続いていると、そもそも悪いという意識が薄くなります。自分では悪いことをしている意識がなくなります。ありふれた行為になるのです。睡眠不足が悪いことなのかと思いますが、悪いことです。極悪非道。睡眠不足は肌に対して多大なる悪影響を及ぼすものです。睡眠不足は体の免疫力を低下させます。血行が悪くなって目の下にクマができたり肌がくすんだりします。新陳代謝が乱れ、シミもシワもできやすくなります。元気のない顔で日常的な人間関係にも悪影響を及ぼすことでしょう。疲れが取れず、悶々とした日々が続きます。そのくらい悪影響は数多くあり、重大な問題なのです。これほど自分を痛めつける行為が他にあるでしょうか。私なら睡眠不足による30の悪影響というタイトルで本が書ける自信があります。自分で自分をいじめている状態です。それが当たり前になっているので、痛みにも苦しみにも慣れてしまっています。こう考えるとふと思いませんか。考え方によっては睡眠不足は犯罪でないかと。他人に対して悪いことをしているのではなく、自分に対して悪いことをしています。自分が自分を痛めていますが、その都度時間が成立しているので大事になっていないだけです。自分で自分を痛めつけ、わはは、このくらい大丈夫と言って許しています。睡眠不足で頑張るにつれて身も心も痩せていく様子は哀れです。少し言い過ぎかもしれませんが、そのくらい言わないと睡眠不足の意識を変えてくれないでしょう。睡眠不足になったら自分に対して犯罪者と言って罵ってやりましょう。きつく言ってやらないとなかなか分かってくれないのです。睡眠不足は考え方によっては犯罪である意識を持つ。スキンケアに必要な30の美容知識。その20。キュウリを使ったパックはタイミングに気をつける。自宅で手軽にできる野菜を使ったパックがあります。有名なのはキュウリを使ったパックです。キュウリは成分の 90% 以上が水分です。肌に吸着するので成分が肌の奥まで浸透します。日焼けやニキビによる炎症を抑える作用があるのです。ただし、キュウリでパックをするときは注意したいことがあります。キュウリはソラレンという物質です。ソラレンには紫外線の感受性を高める作用があります。キュウリパックをした後紫外線に当たるとシミができやすくなるのです。じゃあ、キュウリパックは肌に悪いの？いえ、一概にそうとも言い切れません。デメリットはあるものの、使い方によってはやはり有効です。キュウリを使ったパックはタイミングに注意しましょう。幸いなことにソラレンは代謝が早い特徴があります。紫外線が当たりやすい昼間は避け、夜にすればいいのです。夜にキュウリパックをすれば紫外線に当たることはありません。朝にはソラレンの作用が消えています。デメリットがあるのは事実ですが、使い方さえ間違えれば怖いことではないのです。キュウリを使ったパックをするなら夜にする。スキンケアに必要な30の美容知識。その21。昔から愛用している化粧品でもある日、牙を剥くことがある。 相性のいい化粧品に恵まれ肌の調子が良い日々が続いていました。自分の肌に合った化粧品があるのは素晴らしいことです。そんな平穏な日々に異変が起こります。ある日から突然急に肌のトラブルに悩まされ始めるのです。まず考えられるトラブルは大人のニキビです。ストレスが増えたり生活環境が変わったりなどそれなりの心当たりがあれば対処のしようがあります。しかしです。不思議なことに昔と何も変わったことをしていない。睡眠時間も食事内容もストレスも問題なし。変わったことをしていないのに急にトラブルが発生することがあるのです。心当たりがあるならわかりますが、何も変わったことをしていないにもかかわらず急に肌が荒れ始めるのは不自然です。一生懸命に原因を探そうとしますが、意外なものが原因である可能性があります。昔から愛用している化粧品です。昔から愛用している化粧品でもある日から肌に合わなくなることがあります。化粧品が変わったのではなく、自分の肌が変化したからです。肌は年々変化しています。出会った頃は相性が良くても、年を重ねるにつれて肌質が変化します。その結果、肌と化粧品の相性が合わなくなり、肌のトラブルが発生することがあるのです。昔から愛用している実績があるからとはいえ、100% 安心できるとは限りません。使用期間が長い化粧品ほど愛着が深く、手放しにくいことでしょう。しかし、執着しているとさらなる肌トラブルという悲劇を生むばかりです。肌質が変わったなと思えば、その事実を認めることが大切です。変わった肌に合わせて化粧品を選び直しましょう。昔から愛用している化粧品でも、手放す勇気があなたの美を維持するのです。年々変化していく肌と化粧品との相性を再確認する。スキンケアに必要な30の美容知識。その22。原因は必ずしも一つとは限らない。学校の問題では一つの問題文につき答えも一つが基本です。そうした名残があるためでしょうか。肌トラブルの原因を突き止める。そう聞いた時に思い浮かべる原因の数も一つというイメージがあります。もちろん原因が一つの場合もありますが、そうでない場合もあります。例えばニキビです。ニキビは病気です。何らかの原因があります。自分の肌に起きたことですから、心当たりを思い浮かべて原因を探ろうとします。ただしニキビとはいえ、様々な複数の原因が同時に絡んでいることがあります。洗顔料の種類、洗顔のタイミング、季節の変化、洗顔方法、睡眠不足、ストレス、食生活の乱れ、ホルモンバランスの乱れ、どれもニキビの原因になります。なかなかニキビが治らないという人はいくつかの原因が同時に絡んでいる証拠です。睡眠不足が悪いのだろう、食生活が悪いのだろうと思い、原因を一つに絞ってしまいがちです。もし複数の要因が原因なら一つを解決しても治りません。原因は一つに違いないという先入観が問題解決を難航させているのです。名探偵は完全に問題がすっきり解決するまで気を緩めません。一見解決したように見えても不自然な点が残っていれば、実はまだ何かあるのではないかと考えます。その発想が大切です。原因は一つに違いないという先入観はありませんか。必ずしも原因は一つとは限りません。なかなか治らないなと思ったら、トラブルの原因はいくつかあるのではないかと疑うことが大切です。なかなか治らない肌のトラブルは複数の原因が絡んでいるのではないかと考え直す。スキンケアに必要な30の美容知識。その23。ビタミンの効果は毎年リニューアルされるものではない。毎年新しい化粧品が次々と出ていると、美容知識も年々変わったり増えていたりするように思えます。それは錯覚です。実際のところ見た目ほど大きな変化はありません。基本的な部分ほど変化はほとんどありません。例えばビタミン D やビタミン C の効果は毎年リニューアルされるものではありません。技術の進歩によって稀に新しい効果や副作用などが発見されることもありますが、頻繁ではありません。ヒアルロン酸やコラーゲンの保湿力も年々変わるものではありません。技術の向上によって浸透力の向上はありますが、数年に1回くらいです。美肌に重要なのは保湿と紫外線対策という知識は今も昔も変わっていません。そうした基本的な部分に注目すれば、毎年新発売される化粧品とはいえ大きな変化がないことに気づきます。商品名を変えているだけかもしれません。単にパッケージのデザインを変えているだけかもしれません。見るなら土台になる部分です。成分名、成分量、技術などです。成分や技術などが変わっていなければ効果も変わっていないと考えていいでしょう。美容の基本知識に着目すれば流行に振り回されなくなります。新しいものほど効果があるように思いますが、その感覚は錯覚ではありませんか。美容成分や技術など土台となる部分を見て流行に踊らされないようにしましょう。成分や技術に着目して流行に踊らされないようにする。スキンケアに必要な30の美容知識。その24。無駄毛の上手な除毛手順。除毛は安全カミソリを肌に滑らせるだけでも可能です。しかし、それでは肌を痛めやすくなったり、剃り残しができたりなどの不安もあります。より安全に、より確実に、より美しく処理するための手順があります。以下のステップを参考にして、綺麗な除毛の方法をマスターしましょう。ステップ1。まず、お風呂場で体を綺麗に肌を洗う。いきなり除毛を始めると、体についている汚れが毛穴に入り炎症になることがあります。除毛をする前は、まず肌を綺麗にしておくことが大切です。浴室で体を綺麗に洗った直後に除毛しましょう。ステップ2。除毛クリームをつけてから除毛をする。無駄毛の処理のベストタイミングは、入浴中か入浴後です。体をきれいに洗った後、皮膚をほぐして滑りを良くするため、除毛クリームをつけます。除毛クリームがなければ、乳液や石鹸でも代用ができます。滑らせるときは、力を入れすぎず、優しく滑らせるようにしましょう。安全カミソリを毛が生えている方向とは、逆に向けて滑らせると、弱い力で処理がしやすくなります。ステップ3、冷たいタオルで冷やす。除毛部の毛穴は雑菌が毛穴に入りやすくなっている状態です。除毛が終われば、冷たい水に浸したタオルで除毛した部分を覆って毛穴を冷やしましょう。冷やすことで毛穴がキュッと引き締まります。毛穴に雑菌が入るのを防いだり、肌の炎症を鎮めたりする効果があるのです。ステップ4、保湿クリームを塗る。忘れてならないのは最後の保湿クリームです。除毛した部分は乾燥しやすくなっています。お風呂から上がれば、毛を剃った部分の中心に保湿クリームによるスキンケアをしましょう。無駄毛の処理の正しい手順をマスターする。スキンケアに必要な30の美容知識。その25。荒れた唇には蜂蜜とラップを使ったパックが効く。唇は皮膚が薄い部分です。皮脂腺もありません。体の中で最もデリケートな部分です。油断するとすぐ乾燥してボロボロに荒れます。乾燥の季節には唇がかさついたり、皮がめくれたりします。唇が荒れて、まず思い浮かべるのはリップクリームではないでしょうか。もちろんリップクリームでもいいのですが、あくまで保湿に使うものです。すでに荒れてしまった唇に本当に必要なのは回復を流したり、痛みを和らげたりする集中ケアです。それが唇パックです。パックといえば顔にするものという印象がありますが、顔だけとは限りません。唇にもパックができます。用意するのは蜂蜜と食品包装用の薄いフィルムだけです。まず蜂蜜をたっぷり唇につけましょう。その上からラップで覆い、10分くらいそのままにしておきましょう。蜂蜜は天然の保湿クリームです。蜂蜜には肌荒れを整えるビタミン B 群やナイアシンが含まれているため、荒れた唇の回復によく効くのです。蜂蜜の甘い味わいがあるおかげで唇からの出血があっても痛みが和らぎます。もちろん蜂蜜が甘いからといって舐めてはいけません。10分後にラップを離せば唇がふっくらしています。不思議なことにひび割れの痛みが和らいでいることに気づくことでしょう。顔にパックをするタイミングで一緒にすると時間も手間も有効に使えます。荒れた唇対策の知恵としてぜひ参考にしてみましょう。荒れた唇には蜂蜜を塗ってラップで覆い集中ケアする。スキンケアに必要な30の美容知識。その26。ノーメイクや薄化粧の人でも最低限の紫外線対策は必要。できるだけ肌に負担はかけたくないから、メイクもできるだけ薄くしている。あまり肌に負担をかけたくないので、普段から薄化粧の人がいます。中にはノーメイクの人もいます。 肌のことを大切にしようと思う女性ほど薄化粧を好むことが多いようです。肌への負担が軽ければ肌も喜ぶことでしょう。肌のことを考えている素晴らしい姿勢です。しかし、メイクを薄くするのはいいのですが、見落としがちな点があります。メイクを薄くすることは紫外線に対して無防備になることです。完全に外出しないならいいのです。たとえ無防備でも日光に当たらないなら問題はありません。しかし、多少でも外出するなら薄化粧とはいえ紫外線対策は必要です。薄化粧で無防備のまま紫外線に当たると肌のダメージを受けやすくなります。肌への負担が軽くなるであろうと思ってした行為がかえって肌を痛める結果になりかねないのです。近年ではオゾン層の破壊によって以前より紫外線量が増えています。ノーメイクでも薄化粧でもいいのですが、最低限の紫外線対策だけは必要です。日傘を差すだけでもいいのです。軽くメイクを仕上げても最低限の紫外線対策だけはする。スキンケアに必要な30の美容知識。その27。眠くて目をこすると茶色のクマができる。睡眠不足が続くと目の下のクマが取れなくなる。そんな逸話を聞いたことはありませんか？睡眠不足になると目の下に青色のクマができますが、できたとしても一時的です。取れなくなるなんて嘘だろう。単なる脅しに思えますが、あながち嘘ではありません。医学的にもあり得る話なのです。どういうメカニズムなのでしょうか？問題は寝不足そのものより手の動きにあります。例えば寝不足の時を思い出しましょう。眠いな。眠い時どうしますか？おそらく寝不足は目が重いので目に手を当ててこすろうとするのではないでしょうか？目をこすると目の周りの血流が増加するので眠気が緩和されやすくなるのです。目の下の血液循環が良くなれば多少は目の下の青色のクマも緩和されることでしょう。しかしこの何気ない癖が良くないのです。目の下の皮膚は薄いのが特徴です。睡眠不足が続くと自然と目をこする回数も増えます。その結果、目の下をこすることでメラニン色素が増えてしまい地味になってしまうのです。これを摩擦黒質症と言います。きついパンティーを履いていると腰周りに消えない跡ができる現象と同じです。強い力で圧迫によって地味になるのです。さて、目の下にシミができると大変です。シミですから、たとえ寝不足が解消されなくても消えなくなります。茶色のクマが常に目の下にある状態になってしまうのです。これが睡眠不足が続くと目の下のクマが取れなくなると言われる理由です。まず大切なことは目の下をこすらないことです。眠くて目をこすりたくなりますが、ぐっと我慢です。目の下をこすらないためにも睡眠不足は避けるようにしましょう。どうしても目をこすりたくなったら温かいお湯で顔を洗うのが一番です。温かい温度によって顔全体の血流量が増えるため眠気が取れて顔色も良くなるのです。眠くて目をこする癖をやめる。スキンケアに必要な30の美容知識。その28。顔面マッサージの質疑はかえって顔のたるみを進行させる。注意したいのは顔面マッサージです。テレビや雑誌では顔面マッサージの特集記事を見かけることがあります。顔面マッサージで顔のたるみを解消。アンチエイジング。顔色アップ。確かに顔面マッサージをすれば血行を良くしたり肌の新陳代謝を流したりなど若返りに効果があります。特集という名前がついているためでしょうか。強いアピールが感じられるためすればすること効果があるように感じます。多くの人がマッサージをすればするほど効果も高くなるだろうと思い込むはずです。しかしここに注意です。そうした特集記事では大切なことが抜け落ちています。適度なマッサージという注意書きです。マッサージに美肌効果があるのは事実ですが、適度な範囲だから言えることです。マッサージはやりすぎると逆効果です。ゴムを想像しましょう。ゴムを使わなければ繊維が硬くなって弾力を失います。だからとはいえゴムを無理に何度も伸ばしているとだんだんたるんできますよね。顔面も同じです。全く動かさないのもいけませんが、動かしすぎるのも良くないのです。真皮には弾力繊維であるコラーゲンやエラスチンという組織があります。皮膚を無理に伸ばしたり動かしたりしているとそうした弾力繊維が破壊されます。その結果シワを深くしたりたるみを悪化させたりしてしまいます。コラーゲンが破壊されると新しく生まれるまで2年から6年もかかります。ある程度の年齢ならなおさら繊維が弱っていますから無理な力を与えるのはお勧めしません。マッサージで皮膚を強くすると治療の難しい肝斑というシミができる場合もあります。マッサージをするなら適度の範囲を心がけることです。何事も適度が一番です。マッサージのブームに乗るのはいいのですが、無理な顔面マッサージをしすぎないように注意しましょう。顔面マッサージをするなら適度の範囲を心がける。スキンケアに必要な30の美容知識。その29。就寝がずれるとしてもできるだけ1時間以内に抑える。生活リズムを一定に保つには毎日の就寝時間を同じにすることが大切です。リズムが大切です。同じ時間に寝ることで体内時計が1日のリズムを覚えてくれます。寝ようと思わなくても自然な眠気がやってくるのです。できるだけ就寝時間は一定になるように心がけましょう。そうは言っても徹夜しなければいけないこともある。確かに忙しい日々を送っていると同じ時間に寝られないこともありますね。しかしここが正念場です。時間の調整は難しいとは思いますが、どれだけ調整できるかにかかっています。仕事や勉強が残っているなら徹夜で無理に仕上げるのではなく翌日の朝に回すことはできませんか？朝の方が疲れもしっかり取れているはずですから仕事や勉強もしやすくなるはずです。作業の進め方を工夫すれば就寝時間も一定にできるはずです。そういう発想や調整ができるか。目安としてはできるだけ1時間以上前後しないことです。就寝がずれるとしてもできるだけ1時間以内に抑えるようにしましょう。1時間以上差ができると体内時計のリズムが狂いやすくなります。難しい場合もあるでしょうが、就寝時間がずれるとしても1時間前後に抑えるように心がけましょう。この心がけがリズムのある生活を作り美しい肌を実現できるのです。就寝時間がずれるとしても1時間前後に抑える。スキンケアに必要な30の美容知識。その30。どうしても自分で解決できない悩みは美容皮膚科に頼る選択肢もある。少しでも若々しく見せるために時には美容皮膚科の力を借りることも必要です。顔をいじることは自然に反していることだという考えを持つ人はいます。それは点々です。確かに自然に生きるのも大切です。しかし何らかの仕方ない事情で解決しにくい美容のトラブルを抱えていればどうでしょうか？悩みがあるとき専門家に相談するのはごく自然なことだと思いませんか？体の不調があれば病院に行くように美容に悩みがあれば美容皮膚科に行くのも悪いことではありません。美容皮膚科なら美容面に配慮しながら対応してくれます。自分では解決できない肌の悩みがある、いつまでも若々しくいたいと思うのは誰でも同じです。美容皮膚科は治療とは異なりますが、本人が深く思い悩んでいるならやはり解決策が必要です。市販されている薬を使っているのでは解決しにくいトラブルがあります。例えばニキビの陥没などです。陥没などは一度できると簡単には元に戻りませんが、美容皮膚科なら特殊な技術で皮膚を再生させることができます。どうしても取れない濃いシミも美容皮膚科でレーザーを使えば取れます。ほくろも痘も傷など入れ墨でさえきれいに取り除くことが可能です。脇毛の治療もできます。シワやたるみもヒアルロン酸やコラーゲンなどの注射によって和らげることができます。市販の薬や個人では力が及ばないことがあるのも確かです。悩みを完全に諦めたり一人で抱え込んでいたりするのでは解決になりません。どうしても個人の力では解決できない美容の悩みがあれば美容皮膚科に行ってみましょう。悩みが解決されて心が晴れやかになればより明るい人生を送ることもできるようになります。市販の薬や個人の力では解決しにくい美容の悩みは美容皮膚科に相談する。スキンケアに必要な30の美容知識。まとめ。その1。化粧品を身につける前に美容知識を身につける。その2。クレンジングは T ゾーン、Q ゾーン、目元と口元の順で進める。その3。化粧水が肌に馴染んでから乳液をつける。その4。乳液のベタつきが苦手なら代わりにオリーブオイルやコトバオイルを使ってみる。その5。原則としてアロマオイルを顔につけないようにする。その6。乾燥対策は水分の量ではなく保湿成分の量に注目して化粧品を選ぶ。 その7。コラーゲン配合の化粧品に対する誤解を解く。その8。コラーゲンやヒアルロン酸を補う誤解を解く。その9。本当のセラミドを使った化粧品を探すときは数字を目安にする。その10。姿勢肌を緩和させたければ、たっぷりした保湿を心がける。その11。シワの予防のために乾燥対策も紫外線対策も徹底する。その12。シワ対策はレチノール配合の化粧品を使う。その13。表皮のシワと真皮のシワを区別する。その14。髪を洗った後はできるだけすぐ乾かす。その15。髪を溶かすときは髪が乾いてからにする。その16。喉の渇きを感じる前に水を飲む。その17。鼻の黒ずみを取るために買って剥がして取る毛穴パックは使用頻度と快感に注意する。その18。寝る時間を削ってまで半身浴をするのはやめる。その19。睡眠不足は考え方によっては犯罪である意識を持つ。その20。キュウリを使ったパックをするなら夜にする。その21。年々喧嘩していく肌と化粧品との相性を再確認する。その22。なかなか治らない肌のトラブルは複数の原因が絡んでいるのではないかと考え直す。その23。成分や技術に着目して流行に踊らされないようにする。その24。無駄毛の処理の正しい手順をマスターする。その25。荒れた唇には蜂蜜を塗ってラップで覆い集中ケアする。その26。軽くメイクを仕上げても最低限の紫外線対策だけはする。その27。眠くて目をこする癖をやめる。その28。顔面マッサージをするなら適度の範囲を心がける。その29。就寝時間がずれるとしても1時間前後に抑える。その30。市販の薬や個人の力では解決しにくい美容の悩みは美容皮膚科に相談する。